皆さんいかがでしたでしょうか。エンディングも私劇団中田紹介上さんこと上根隆です。さあお二人も残ってくれています。
はい、はい、アベレージの会員番号ファンクラブ1番、
はい、
順八です。
ありがとうございます。
はい、はい、アベレージ後援会長の永田社長です。
はい、ありがとうございます。まあ、今日アベレージはね、今日はお休みで、
うん、今日は休みということで、
上さんということで、
上さんで勝負しとく、はい、勝負しとく
勝負
勝負じゃねえな
勝負じゃないね。まあ上さんの素を見れるという。
そうそうそう、うん、さっきはねちょっとねその上さんにちょっとね、うん、誘導されて僕がちょっとね、まあ、いろんなね、
いやまあこれからもどんどんどんどん出していってもら
う。そうですか。うん、順八はもうあまり出すものなくなっちゃってき
た。本当に、
うん、
女の子関係に行ったらもっとあるでしょ。
女の子関係はねもう酸っぱい思い出しかない
からいやいやいやいやあのね、聞いてる側がね、そのいい話聞いて喜ぶと思う？
あ、なるほどね。
でしょう、
うん、人の不幸をせせら笑いたいってことだね。
そうそうそう。こんなことねえよみたいなこと言ってんよね。
人の不幸をせせら笑いたいって。
痛い思い出ほどね、でも自分がね、それ聞いてもらって笑えてもらえた方が、うん、しばらく。
変な話さ、いい思い出 もあるかもしれんよ、人それぞれね。だけど、やっぱり辛い思い出も絶対あるわけじゃない。
そうそうそうそう。
ね、でも多分そっちの方が、でも印象的には残ってるよね。そういう甘酸っぱい、
う
ん、こ辛い思い出があるからこそ、そのいい思い出がちょっと、
うん、ね、そうそうそうそう、光っていくね。ね、だからもう本当に笑えることは言えるけど、うん、本当に笑えないような辛いことはあんまり言えないじゃんね。
あ、なるほどね。うん、俺のね、小さい頃の思い出したらね、まあ、保育園の頃なんだけど、
まあ、保育園も。
保育園、お昼寝タイムあるじゃんね。
うん、
お昼寝するときね、うん。で、隣に可愛い僕の好きな子がおったわけよ。で、寝たふりして、うん、でもまあ、みんな同じ方向で寝るわけよ。
うん、
そんな子寝たふりしてぐるぐると回って、うん、僕の頭が彼女のお尻の方にしといて、うん、そういう体勢になったわけね。
もう変態だったな。
で、おもろにかその女の子のパンツを引ずりながら下ろして。
多分変態ですよね。
モラルがない頃の画家本物になった
よ、うん、だその子は何も反応しないわけよ、うん、今もう多分寝たふりしちゃっただけなんだなっていうか、それが怖くて何もできなかったかなと思って、
うん、本当に寝てたのかっていう。
まあね、本当に寝てたのはいいんだけど、
うん、多分ね、うん、今頃ね、うん、同じクラスに置いた男の子で純蔵君っていう子がね足のパンツ引きずり下ろしてさーって言ってあいつ今頃絶対犯罪者だよみたいなさ
でも逆に、物心ついてないぐらい小さい頃にそういうことやってるから、うん、僕物心ついてからそういうことやっちゃいけないなと。
あ、本当？だから小学校2年生の頃なんて、うん、女の子のスカートめくり大好きやったよ。
逆に、俺逆にめくれんかったの。
あ、本当に？
もうちょっとね、幼稚園の頃のトラウマじゃないんだけど、別に自分がやってるから。
うん、女の子の方がトラウマですよ。
そうそうそう反省感として。
お前、変態にどこにかかったら女の子
そう、彼女がトラウマなんかなと思いながら、それを思うとちょっと心苦しくて、人のパンツが見れなくなっちゃったみたいな。スカートめくれなくなっちゃったんじゃないね。
やっぱね、友達の誕生会行くじゃん。うん、女の子も来てるでしょ。
うん、
じゃあ、みんな、誰かの誕生日のためにさ、うん、スカートめくりしようぜ、イェーイみたいなさ。
でも、うちの場合はもう、うん、誰々さんの子っていうのが分かっちゃうから、
うん、
下手ないたずらするともうバレるからすぐに。
まあね、だけどちっちゃい頃さ そこまでも考えなかったじゃん。
考えなかったね。
そう、そんなことね。
結構ね、
う
ん、田舎は怖いんですよ。
本当でも本当思うとね、本当保育園とかね結構ね、うん、やってたね、そういう激しい、
うん、激しいとか言う
ね。激しいバイオレンスな幼稚園生っていうかね。
うん、そう、まあ中学校の時には部活の時の思い出なんだけど、
うん、
俺剣道部やったよね。
おお、
うん、そう、で部活部室が屋内運動場の、うん、ステージの隣でやったのね。うん、で、
ごめん。
ほんで、まあ、ある時、ステージ上で、女子の剣道部が、稽古してたわけよ、素振りを。めーめーって、練習してたところ、僕ら、隣の部室から、下に潜れたのね、うん、ステージの下に。椅子とか入れたんじゃないの、うん、そこに潜ってって、霧で穴を開けて穴を覗くっていうことが流行ってて。
おかげさ、犯罪の匂いがプンプンするわ。
ある時呼んで、俺らこれ、キリで思い穴開けたらね、ガーって開けて、ポンってやって、やったら貫通しちゃってて、上に女の子いるかなって覗いたら真っ暗やったらね、
うん、
なんで真っ黒、なんで真っ黒なのと思って、うん、そこでズンズンズンって名前ついたらね、うん、そしたら上に男子バスケ部員が座っとって、行ってーって言って。思いつきさせてそこから男子部員のその剣道部狩りが始まってみんなでもう何みんなガーッと開けて探し回されてうちらはその椅子のところに隠れとってずっとで結局バレちゃって、
うん、
で一応そのまあねステージのフローリングも全部張り替えられて、
うん、
今思えばすごい賠償だったのかなと思いながらお金は一切もらってないんだけど、うん
失敗の話がスケールがでかすぎて、
でかいんだよね、
うちらがちょっとしたいたずらをしてたんじゃなくて、うん、完全にまがいなこと、ま、
なんかね、でも俺一人じゃないんだけどね、
うんうん、ちょっとね、
ドア越しだから
すぎてる、ですら後ろに手が回るレベルだよしさ、怪我させてるしさ
刈られてるしさ
なんて不良校で起こることではないんだけれども、どかすぎてるよね。
まあね、う
ん。
不良がやることじゃないし、
まあまあそうだね。
真面目な生徒がやること
で
もない。
ありえんようなシチュエーションが本当にあったっていうかね、いろいろ。でもまあ楽しかった中学生
活。あったんじゃなくて、やったんじゃないですか。
まあね。
それで、そうだね、その上さらになんか、いろんな子に手出しちゃってたりすると、もう友人の世界だよね。
まあね。あ、友人。友人ね、あの友人ね。
友人ね。
これ言っても大丈夫なんだよね。
まあね。
まあ大丈夫ですよ。
でも、なんとか何があったの？
だ中学、そんな僕の話すと小川さんのレベルよりも下がるんですけど、うん、まあ中学校の時に、うん、まあ、鬼ごっこした時に、うん、自分たちやっぱ体育って、うん、男子と女子で分かれて、うん、着替えるじゃないですか。でたまたま僕たちのクラスは女子が着替えることになってたんですけど、うん、僕たち鬼ごっこしてて、うん、もうつい癖で、うん、自分のクラスのところにバッて開いたら、ちょうど女の子が。
みんな着替えて。
着替えてて。
いやー、なんか青春ドラマよ。
いいね。それ何、今すぐごめんねーって。
ごめんねーって走って逃げて、うんうん、5分後ぐらいに、うん、クラスの女の子に捕まって、怒られたっていう。
俺もあるよ、そういう経験。クラスの中で着替えしてるの分かったよね。うん、俺忘れ物があったの、うん、あったもんで、もう着替えてる知ってるって、ガラッとあげて、うん、忘れ物ちょっと行って。
ごめん、シチュエーションが、俺はもう夢中になってて忘れてたのと、うん、知っててやるのがまた違うから。
分かった分かった。だからね、今高橋さんは言い訳をしているけど、小川君は堂々とエロいってことだね。
そう、要は僕はもう
言い訳もしたけど忘れてたんだって。
逆に堂々として言った方が、うん、エッチいことしてんだけど、うん、エッチく見えないかなと思って言って
ん。エッチいこともしてないんだけど。
まあね、
う
ん。
そうそう。ある意味ちょっといや俺はお前の興味ないよみたいな感じでガラッと開けて、
うん、
忘れ物って、はい、じゃあって感じで。
うん、
でもう女の子ポカーとしたらね、何があったみたいな感じで、
うん、まあね、だけどね、多分みんな分かってるよ
小川さん心の中で心拍数もドクンドクン、
そうそうそう、うん、結構そう流れはすごいドキドキしたからね、
うん、だから平成の顔をそうやってガラッと開けた瞬間から見えて、
うんうん、
忘れ物って言った瞬間から、うんうん、もう喉はカラッカラで出ていく時には締める瞬間にはもうバクバクで
いやでもね、実際変な話、もう逆に見てなかったの、覚えてなくて、ちゃんと見ればよかったなと思いながら、
あ、
逆に脳がセーブしたのに、
そうか、
そういう自分を演出しちゃったんだよ、
あ、かもしれんね、
うん、
今、本当は見たいのに、なんか見ないみたいな感じになっちゃってね、そうそうそ
う、やってる意味がないじゃないですか、
そうそう、だ意味なかったなと思って、
大いに踏み切ったところまではよかったけど、それ以上勇気はなかったのね、
うん、そうそうそう、その勇気が僕にはなかったの、うん、
でもね、踏み切った時点で変態だよ。
てか、なんで変態話しかないんだろうね。
あと、すごい、俺、恥ずかしい思い出があるの、中学校の時に。修学旅行とかに、持ち物検査あるじゃない、うん、行く前にね、うん、前日だったんだけど、例えばみんな一応荷物持ってきて、うん、下着とかいろいろ持ってきてるわけよ、うん。俺がね、席が一番右からやったの。右の一番前やったのね、うん。で、担任がおもむろに、じゃあちょっと検査するぞ、みたいな感じで。
うん、
で、小川、ちょっと下着出せって。うん、みんなの目の前に下着出させられて、うん。名前書いてないじゃないかみたいな感じで
屈辱やね、
そうそう屈辱で、それを次にもやると思うじゃん、俺一番だからさ、うんうん、で次女子やったよね、で女子にも見せろしたら、うん、キャーってなんでそのなそのって言ったら、うん、で先生やめちゃって、うん、俺何やったのみたいな、
それはだから先生の声やろうかってまず小川で出しにして、うん、名前ないじゃないか、次の猫でなんでそんなことすんの、失敗があ
と今もそうかもしれないね、
でしょ、
うん、そう
つまり小川君の先生は変態だったんだよ、
う
ん、
かもしれない、
そういうの、ね、
いや俺屈辱やったな、
屈辱でしょ、そうだろう、
しかもその時俺まだブリーフやったから、
軍勢でした、
あ、中学生やったら白のブリーフで恥ずかしかった、トランクスやったらまだね、まだ見せてたよ、
うん、
ブリーフやったから
ね、そうあれはね、うん、その教師のね策略失敗だよ、
ねえ、うん、なんで俺ここの席なのかと思いながらさ、
教師自体が小川さんのパンツを見たかったのかもしれない、
いやでもその教師に今度ね会う機会が当たれてみたら、先生変態でしょあれ俺の出して脱診したでしょ
かもしれんね、本当そうかもしれんね、
そうそう
そう、だから俺が普通に出したから次も出るかなと思ったよね、
そうそうそう、奥さんに言われたくなかったらって、うん、
もう今ではでもしまったらどっかの校長やってるらしいからね、
本当に
ネータになるかもしれない、これ
言われてて校長先生ってガラガラガラガラって
あの時覚えてますか、
パンツを出さされた小川です、
あの時の屈辱は忘れてません、
バラされてなかったらお前のコレクション見せろみたいな。
どうする？
なんだ同じ穴の虫だか。
まあでもこんなね、上野くんにもそういうのはあるんだよ、思い出が。
あんまね、エロ関係ないんだよ俺。
そうなの？
うん。いや、ほんと男気を目指してたから
、ね、
バイトしてさ、俺友達とバイト一緒に行って、うんうん、配達したんだけど、うんうん、配達から帰ってきたら、うん、あの中で働いてる女の子たちがいる。
うんうん、
同じ学生のね。そしたら、その中の一人の子が、うん、俺が帰ってきた時だけ、うん、あのコーヒー作って入れてくれるわけ。
お
で仲良くなって、うん、それきっかけでね、うん、仲良くって話してたんだけど、うん、俺の友達が帰ってきた時にはその子何も作ってくれないわけよ。
あ、
作ってくれないなと思ってただその時はそれに対して違和感を覚えなかったわけよ、う
ん、
仲良かったしみたいな、うん、で、ね、いつもあの帰る時に、うん、あのそこまでいたから一緒に行こうっていう感じでついてくるじゃんね。でそういうのがずっと続いていたにもかかわらず、うん、俺は何にも感じずに
そのまま終わっちゃったんだよ。
今思えばもったいなかったなって
そう思うよね。なんか俺もバイト時代にはやっぱり女の人と一緒になったことあるんだけど、うん、そのバイトでね、うん、だけどバイト俺結構真面目だったから本当にバイトはバイトでちゃんとお金を稼ぐために一生懸命やらなあかんと、
う
ん、時間内ずっとね、うん、一生懸命やらなあかんと思ってるから話もしないの基本的に。
それは分かんないけど、
ね、ウェイター、まあ、ウェイターあの子はウェイターってだから、うん、だけど本当にまあ仕事上の話はするんだけどそれ以外の本当プライベートの話はもう一切終わらしんくて、
う
ん、今思うとちょっとクソ真面目すぎだなと思ってね。
それはちょっとそうやね、
うん、
俺はなんかプライベートの話も和やかにずっとしてたよ、
うん、あそうなんだ、
うん、
でもその先に進まない
その先にっていうことは全く考えてなかったから
だからあれだねちょっと、まあ、その時はまあ鈍感じゃないけど、うんやらなきゃいけないことがちょっと優先順位が高すぎたので見えてなかったっていう、
ね、バイトしてねあの、うん、楽器買うためやったからねその時最初。
あ、じゃあでも変な話今俺の年代はねそれこそ一生懸命働くのが当たり前っていうような意識があるじゃん、
うん、
今のそれこそゆとり世代の、
うん
まあ、子供で大人とかさ、
うんうん、
そのなんつうの働いてお金を稼ぐっていうことの意味が分かってないっていうかさ結構。
いやただね、うん、バイトを経験してる子とか、うん、あとやっぱり体育会系の部活に入って縦社会を経験してる子、
うん、は違うかな。
ちょっと違うよ
かな。
あの若干だよ本当に若干だけど、うん、アドバンテージはある、う
ん、あ本当、
うん、
なんかねなんかそのえちょっとお前そなんか変な話、まあ、社会人になったとしても、
うん、
要はお金をもらってるわけだからその仕事をしなあかんわけじゃんね、
うん、
でも仕事できなくても例えば残業代もついてないとかなんかプチプチプチ文句言う人とかさいるわけじゃん、うん、若い子とかね、うん、
いやもうそれは期待立ったらいいよ。
うん、まあね、それ普通にでも、
うん、いやだってうちは今度は先輩なわけだから、
うん、
やっぱり中堅のところとしてさ、
うん、
下の子に伝えていくことはなんぼでもあるわけだし、
うん、
それちょっとやっぱり常識的にもちょっとずれてる子が多いのは本当に感じる
んでしょう。で、あの変な話鍛えればね、鍛えて育つ子ならいいんだけど、
うん、
本当にどうしようもない子もやっぱいるなと思ってさ、まあ、
そう目上の人と一緒にいるときにさ、ドアを開けて待つとかさ、
うん、
こんな単純なことが意外にできないんだよねみんな。
そう、あの
だそれやっぱり
言わな単純なことは、
うん、そうで電車の待ち方も知らない子いるじゃん。
あ
のドア前に立ってさ、
うんうんうん、
あれもだから親に教えてもらってねえのかなってちょっと不思議に思うんだけど、
うん、
あと店の前に並ぶときに通行する人の邪魔にならないように並ぶ方法とかさ、
う
ん、あの細かいことをさ、
うん、
実際俺たちは言われて、
うん、
で自分でも考えてやってきてるんだけど、
うんうん
でもその第一歩を踏んでない子は結構多い、
うん、そうだから最低限さ高校時代、うん、学生時代にも分かるだろうみたいなことが分かんない子が多いなっていう。
今の子たちが、うん、やっぱ先生が強く言うと親が出てきてっていうのもあるし、
だから、ね、変な話ね、うん、そのぼあのなんだっけ、校内暴力じゃなくて体罰か体罰、うん、体罰がどうのこうのって言う始めたからなんかちょっと変な教育になったなっていう気がするね。なんか、
うん、だね俺は今しょっちゅうどつかれてたけど、う
んまあまあ、当たり前じゃん。それで別にいいじゃんね。悪いことしたから殴られるっていうのは、まあ、すごいそれで当たり前じゃん、ね、
いやなんでも部活やっててさ負けたらどつかれるのは普通だと思って
まあそれは行き過ぎのところはあるかもしれないけどでもそれが当たり前なんだけど、うん、でもそれを受けてるうちらは、まあ、それで育ってね、うんまあ、全くなんか分からんけど真っ当に生きてるわけじゃんね、
うん、
でも、
うん
何全く怒られないことが前提みたいなさ、まあ、子供がいるわけ
だ。俺たちもだってまだこれから学んでいく段階にあるわけだし、うん、
まだ覚えていかなきゃいけないこといっぱいあるし、
ここまでもらってるものはあるわけだから、
うん、
やっぱりそれは伝えていって育ってもらわないと
ね。だって変なあの体罰がどうのこうのってのはちょっとねできれば なしにしてほしいなとかね、
うん、
ある程度の変な話悪いことしたらその叩かれてもしょうがないだろうとかね、
うん、そうそう。
だってモンスターペアレンツとかも実際いるわけじゃないですか、
うん、
ね。
まあ、でもあれだよね、犯罪的にその変態教師が増えたっていうのも大きいよね、
まあ、それ
も、
まあ、
それとあと親が叱らないってもあるし、
うん、それ親が叱らない子供が大人になって教師になってるわけやん結局は、うん、
それにあとは
でもそれは俺らの時にもいたもんね、
うん、いたんだけど、まあね、それが多くなったっていうのと、
うん、
多分あの学校に任せれば何でもいいっていうような、朝起こしてくださいとか、
かもしれんね、
ご飯を食べさせてください
っていう、それはだからその育ってきたその子供を育ててる親の方が
おかしいね、
非常識な育ち方をしちゃったってことだね、
うん、そうやね、そう
そ
う、
それがい、まあそのね、うん、親も不幸なのかもしれないけど、うん、それを当たり前だと思っちゃって続けるっていうのも、うん、どっかで連鎖を切らなきゃいけないところも、ま
あね、なんで、うん、そのゆとり教育を受けたそのもう何でも思い通りになるような子が大人になって、うん、子供を作っちゃって、うん、いざ子供できたら子供が面倒くさいみたいな変な親もいるわけじゃん、
いるいる、
うん、ね、そういう世界にしちゃったのは大人なんだからね、結局、
まあね、
うん、だってなんとかどっかでね直さなあかんなっていう思いがあるんだけどね、
あるある、まあでも、うん、なんていうの、その世代の間、うん、要するにだから恵まれた世代っていうのがやっぱあるわけで、うん、競争もないのに、うん、ものが十分ある、
うん、
でただうちらの世代ってさ、いわゆる段階ジュニア的な部分があって、うん、あの異常に子供が多い世代じゃん俺らって、
多いね、
すでに競争でさ、こんなことは言っちゃなんだけど、うん、自分でねやっぱり命立っちゃう友達とかもいてさ、あのそれほどやっぱりシビアだったよね、ずっと、
うんうん、あのそうだね、今逆に競争がないんかあんまり、
そうだって
それはあるかもしれない、ね、
高校だって僕たち、うん、あの中学校の時10クラスあって、うん、あ他の中学も10クラス、じゃあ、うん、高校入るのも定員が決まってる、
あ、
だからそこ行くためには頑張らなきゃいけない、
うん、
だけど今って少ないもんで、逆に入学願書書けば、うん、入れてくれるところもあるはず、
ああそうだ
ね、うん、でそうし、そうね、上下、まあ、その事情は違うやろうけど、
うん、まあでもそんな、まあでもね、変な話、そのいろいろテレビとかネットとか見ると、そのモンスターペレンツとか、うん、その要はどうしようもない親とか子供とかもいるかもしれないけど、多分それ一部だと思うんだよね、
いや本当ごく一部だよ、ね、
うんうん、だけどなんか俺あのメディアの放送の仕方がさ、どうも気に入らなくてさ、なんか大多数の人がそんなような風に見えちゃうんだよね、なんか
そうね、クローズアップの仕方が異常だって、
うん、そうそうそうそう、
変だよね、
そう、少人数のためにじゃあ変えなあかんのみたいなさ、
うん、
なんかおかしなことを、まあ要は結局ね、視聴率取りたいからそういう
方法だなって、目を引きたい、
そうそうそうそう、
あのわがままな子供と一緒みたいな報道が多い中気がする、
う
んうん、
ね、
うん、まあ、というわけでなんか最後にえらい真面目な話になっちゃったけど、
あれね、
まあこんな感じで、ね、新学期ということで、
新学期、
はい、新しい学校はこういうふうにこれから教育方針変えてもらうということで、
そう、おっさんたちもこうやって悩んでることがいっぱいあるんで、
ね、
うん、
まあ僕たちはおっさんになりましたけど
まあ今悩む世代、
うん、
悩むことは絶対プラスです、
確かにね、
これは、うん、自分の人生の中で常に思うことです、
うん、
悩んできた人たち、
はい、
いっぱい人に伝えていきましょう、
はい、悩んで苦しんだ時息継ぎに永田商会を聞くと、
う
ん、
そうだね、
う
ん、
そうだね、
これほど息抜きできる場所もないかもしれない、
うん、そうだね、
うん、
この悩んだせいこの面白い番組くだらないトークがね、はい、あるかもしれないんで、
はいはい、これぐらい気抜いていきましょう、
はい
はいはい、じゃあ今回の永田氏は以上でございます、ありがとうございました、
ありがとうございました、
この番組は劇団永田商会がお送りしました。